こんにちは、ルートです。今回は今週のメッセージということで、あっという間にあれから1週間経ってしまいまして、今日が12月22日の冬至なので、明日12月23日から12月29日月曜日までの今週の一言ということで、もう今年も終わりになりますねっていう感じなんですけれども、信じられない速さです。はい、今週は本当にいろいろ先週かありまして、17日に法事があってですね、そして19日から奈良に、橿原というところですね、橿原神宮のある、というところと、奈良の北部の生駒山の、宝山寺というですね、生駒商店さんというので有名な、生駒山の商店さんのお参りと、あと生駒大社というですね、通称生駒大社なんですけど、そこをお参りして、帰ってくると。そして今日冬至を迎えましたという感じです。21日はおとなしく家にいたんですけども、そんな感じでですね、1週間いろいろありました。で、法事はいいんですけども、そこでですね、本当に、なんて30年前ぐらいに、ある地元の霊能者の方に、親がですね、僕のことを見てもらった時に、5代前の先祖の生まれ変わりだよって言われたっていうことをですね、30年前に言われたことを覚えていて、そして法事がある前に僕のホロスコープで、4ハウス射手座海王星だったかな、なんかそういうのがあるんですけども、それでこういろいろこのカルマとか前世とか、そういうことにすごく僕自身が師匠だった先生に出会ったことで、非常に興味を持って、でも全然その5代前の先祖の生まれ変わりだっていう話は全然思い出してなかったんですけども、その、4ハウス射手座の海王星みたいな話をした時に、なんかこう自分のルーツを探ってみたらっていうアドバイスを、いただいたことをきっかけに、ふとその言われたことを思い出し、その法事の時にですね、古いその祖父母のアルバムを見ていたら、祖母の祖父というですね、おばあさんのおじいさんという方が結構80代になった時の写真というのが出てきまして、名前と一緒に、それはまだ4代前っていうことになるんですけども、でも4代前の方の写真というか、お顔というか名前というか、それを初めて知りまして、祖母が、亡くなったのは僕が小学校6年生ぐらいの時だったので、なんていうかそういうなんか古いアルバムを見てなんか話し合うとかそういうことはしたこともなく、祖父ともそういうこともしたこともないまま2人とも亡くなってるので、こうそれは祖母の祖父なので、祖母の祖父ということで、何でもいいんですけど、そのとにかく4代前の人を本当に知ることができて、これはと思って、父とかですね、その父の兄弟の人とかになんか情報を聞いたりして、なんかちょっとずつこのファミリーヒストリーをひも解いていったらいいんじゃないかっていうのが、この12月の半ばぐらいにパパパッとなんか動き出した感じがあります。それはですね、4ハウスっていうなんかそういう自分の過去性とか、自分のファミリーヒストリーですね、そういうルーツみたいなところをこうずっとその見えないところまでというか、もう得意なくなっている人たちのその足跡をたどるみたいな、なんかこうそういう方向性とですね、19、20とこう奈良に行ったわけなんですけれども、商店さんというのは名古屋にもいらっしゃって、たまたまなんかこう錦というか伏見というかですね、なんか微妙なところにあるんですけど、錦になるのかな、そこに とってもこうなんていうか商店街というかその歓楽街というか、まあ、そういうところに商店さんがいらっしゃって、まあ、偶然立ち寄ってご縁をいただいた、もうずいぶん前にご縁をいただいて、まあ、時々こうお参りさせていただいてたんですけれども、その商店さんというのが、まあ、日本の三大商店さんの一つということで生駒にいらっしゃるっていうことは知ってたんですけど、なかなかその、遠いので行くご縁もなかったんですが、今回初めて行かせていただいてですね、まあ、奈良に行くっていうきっかけになったのは、一つその商店さんのお参りがしたいというのと、もう一つ愛知県の、庭郡扶桑町というところにたまたま僕が Google マップで見つけた神合耳の御事というですね、神武天皇の御事とされている方の神社がなぜかそんなところに町の中っていうか住宅街の中にポツンとあるのをたまたま Google マップで見つけて、神合耳の御事って一体誰だろうって調べていたら神武天皇の息子というか御子だということが分かり、なんかすごくどうしても気になって、ちょっとその奈良に行くのであれば神合耳の御事のその神社とかお墓とか、まあ、なんかそういうものがあるんじゃないかっていうことで調べて、実際にその行ってきました。だから本当にこの10日も経たない1週間の間にですね、まあ、いろいろ自分のルーツとそして日本のルーツとなんていうかこう方向としてはなんか全然反対な感じはするんですけども、その日本の始まりのその初代天皇のその巫女のお墓にお参りさせていただいたら、なんかいろいろこうまたそこでシンクロするものとかもあったりして、うん、自分の中でそういう日本のルーツとか、そういったもっともっと自分のその5代前とかの江戸時代ぐらいのそういう最近のことじゃなくて、もっともっと古いところへとこう意識が向かいながらも、でも自分のルーツみたいなところもちゃんと探していきなさいよみたいな感じで、両方がですね、いっぺんに動き出してるというような感じがあります。そして12月20日がちょうど射手座新月だったわけなんですけれども、その射手座新月のちょうどその時間10時半頃ですね、商店様のお堂の中で、その時を迎えてですね、お参りをしながらその新月射手座の新月の時間を迎えたということでもありました。その僕のその海王星が4ハウスの射手座、の海王星というのもあり、そしてなんか射手座新月というのもあり、なんかこうそういうののリンクとかもあってですね、すごく感慨深いものがありました。商店様というのはちょっとここで説明するのはなかなか難しいんですけれども、とにかくカバラと非常に関係がある、仏様でもあり、その生駒のその場所というか、その商店様のにまつわるいろいろなことがですね、それを、信仰しているというか、そのまあ、宗派って言っていいのかわからないですけど、その一派というかはそのカバラを、使えるそういう人々であって、まあ、菅原道真の、お堂もありましたし、お堂というかその祠もありましたし、あとはその十一面観音様がいらっしゃるということで、十一面観音というのもカバラと非常に関係があるという、十一のセフィラと十一のその顔ということで、カブラと非常に関係のある、生命の木とですね関係のある仏様でもあり、まあ、そういうものが満載のですね、生駒のその宝山寺というお寺だったので、まあ、なかなかですね感動する感じもありましたという感じでですね、あまりにいろんなことが短い時間にあったので、今週の一言ということでいくとですね、やっぱり今日冬至です。冬至を迎えました。そして新しいところに、新しい世界にですねこう行くっていうところもスタートしてるわけなんですけれども、本当に自分のやるべきことをやるっていうことですね。前回、自分が何者かっていうことですね、そういう宣言をするっていうお話をしましたけれども、そしてクズのね紹介をしまクズの浦和エッセンスを紹介しましたけれども、もういよいよですね冬至を超えてスタートしました。 何をすべきなのか、本当の使命というか、何かこう表立って何かするっていうよりもですね、自分の内面で何とつながってですね、自分の使命を果たすっていうのは必ずしも誰かのこう役に立つっていうかですね、なんかそういうことではない可能性があるんですよね。自分の前世を知ったところで、自分の先祖を知ったところで、自分のこのなんか、ファミリーヒストリーを知ったところで、別に誰かのこの、何かを仕事をしてね、そういう役に立つっていうことと別に何の関係もないことなのかもしれないんですけれども、でもそこにですね、何の関係もないとか何の役にも立たないとかっていう価値観を捨てて、自分自身が本当にやるべきこと、知るべきこと、つながるべきところにつながることっていうことが非常に大事だっていうことを中心に、本当に自分がやるべきことをやっていく、自分はこうするんだっていうことをやっていくっていうことですね。それがスタートしたっていうところでもあるので、本当に昨日もちょっとあゆかさんのサロンの部活の中でもお話あったんですけれども、やっぱり人風のエネルギーがどんどん強くなっていくと吹き飛ばされていくんですよ。とにかくそういう自分の軸がしっかりしていないことにはっていうのがありますので、やっぱり本当に今日という日をもう終わっちゃいますけど大事にしていただいてですね、自分とは何かっていうことですね、それを何をするべきなのかっていうところをちゃんと考えるというか感じ取って、行動できるようにするということをやっていただきたいなと思います。自分を大事にしてですね、自分の本心を大事にしてということですね。で、今回その自分のルーツとかですね、自分の過去世とか、自分のそのいろいろなカルマとかね、そういうことをちょっと考えることがあったので、それについてのとてもいい花がですね、ヒガンバナという花があります。以前もですね紹介したことがありますけれども、ちょっとだいぶ時間も経ったので改めてですね、このヒガンバナというのは先祖やカルマの問題ですね、そういったものや、そういったものを原因とした強い執着や物質欲ですね、あるいは恐れ、恐怖、そういうものがある時に、このヒガンバナというエッセンスは、過去の浄化や過去世の浄化、先祖やカルマの問題に対する、それと向き合ってですね、浄化していく、手放していくっていうことを助けてくれます。そこにはやっぱり非常に重い感情が、怒りが出てくる可能性も十分にあるんですけれども、やっぱりそういうものを本当に手放していかないといけないっていう時でもあるので、このお正月、ご家族も集まると思いますし、そういったアルバムとかもね、見てみる機会があれば見てみるのもいいかもしれないなと僕は思いました。それが やはり過去にあった因縁とか、どういう方々が自分の先祖であって、どういうふうなことをされて、生きておられたのかということを知るっていうことですね。それが無意識の扉を開けるっていうことにもなり、その過去の自分の知らない、そういうファミリーヒストリー的なところの中でのいろいろな、いいことも悪いこともあったんだって、そういう中でご先祖は生きてたんだっていうことを知るっていうことがですね、すごく鎮魂につながっていき、その鎮魂が癒しになり、癒しが過去世の浄化になっていくということ、ご先祖様もみんな癒されていくというような、そういったことにもつながっていくので、みんながみんなね、それをやるといいかどうかは分かりませんが、この話を聞いてピンときた方はぜひアルバムをめくってみたりとかですね、おじいさんはどんな人だったの、ひいおじいさんはどんな人だったの、ひいおばあさんはどんな人だったの、いろいろ聞いてみるといいかもしれません。ということで、次回はですね、もう本当に年の瀬の配信になると思いますけれども、1年ありがとうございました。また最後の1回もありますので、ぜひ聞いてください。最後までお聞きいただきありがとうございました。